空中カメラの空中ラジオ。
この番組は5人組ポップバンド空中カメラをより皆様に知っていただくためのラジオプログラムです。ドラムの隼人です。
ギターボーカルの中村亮です。
ギターパーカスの三川です。
ベースの牧野です。
キーボードの田中です。
先週先々週来れなくてすいませんでした。
すいませんでした。
いやもう本当に申し訳なく
反省しろ。
すいません、社会人としてやってはいけないことだったと。
あー痛い痛い痛い痛い痛い。
こういう職場か。
こういう職場。
あ
ブラック企業です。
頑張ろうぜ。12月3日今日はプレイステーションの発売日だったらしいんですよ。プレイステーションって聞いてる人知ってるかな。知らない人もいるか。本当に
いやいるわけなくない。
いや普通にさ14歳ぐらいの人も聞いてるかもしれないじゃん。じゃあちょっと説明をします。
はい。
プレイステーション略称 PS1 は、1994年12月3日今日ですねに発売された家庭用ゲーム機です。発売元はソニーコンピューターエンターテイメント、ですね。はい、2人用、最大2人でプレイできる。まあその辺はいいや。まだ今ある PS4 とかの初代の、
うんうん、ゲーム機、ね。
そうそう。夏いね。プレステな。俺ちょっとプレステ持ってなかったからさ。
人事あったね。
うん、あったね。プレステでも多分そのプレステが流行ってる頃とは時期がずれてんだけどね。
そう遅れて、
まあ、世の中にはもうプレステ2が出てて、
そうで知り合いからいらないからって言ってもらって、
うちにあるゲーム機ってほとんどそうなんだ。
ちっちゃい頃持ってたのはプレステ2で、
あ
プレステを最近買い直したって感じ。何年か前に。
何してんだよ。
強でやれや。64も買い直してたよね。
64はそのとつい最近買い直した、
ね、なんかお金の使い方が下手なんだよ。
いや別に
頼むよ。
やりたいからやってる。
まあそう否定できないよ、それ言われたらこっちがさ。
プレステ2持ってたらさ、
うん、1を買う意味は
ない
よ。
なない、
あだから2はもう誰かに売っちゃってるんだけど、最近こうなんかやり直したいなと思って、うん、
ああなるほどね。
まあ、最近というか1を買ったの何年か前だけど、うん、ほら結構こう名作ゲームみたいなのをやってこなかったりしてたわけだから、
うん、
でちょっとやり直したいなっていうのをやってる、
うんうん
ね、ゲームプレステセガレイジリ
懐かしいですね。
あったね。
そうセガレイジリはね、あの 3D の世界を矢印の顔をした主人公セガレが歩き回って、
うん、
その街に落ちてるその置物に触れて、
うん、
触れると作文が作れるのね。
えポストがありました、ポストに触りました、ポスト
りました。そしたらあの文章が選択できるのよ、
うん。
全然イメージできない。
そう文章を選択してそのなんか変な文章を作るゲームなんだよ、うん、
あーえなんかその正しい文章、正しそうな文章を作れたらポイントみたいなこと。
いやそういうわけでもない。もう
もうどうつなげてもおかしい文章になるんだけど、
うん、あそうなんだ。
そう
逆上がりしましたみたいな文章が手に入るの。どういう文章が手に入るの。
ママのおかしい文章の、うん、
ママの最初ママのとかパパの僕の、うん、っていう選択肢があって、あ
なんかそういう感じだ。
でその次がうんことか、トイレなんだろう。
ママのうんこ？
なんか会社とか、なんかそういうのがあって、
うん、
それでつなげて最後その映像がそれを再現した映像
が。あ面白い。
すげえ。
それで経験値を上げて、
何の経験値が溜まるんでしょう。
せがれが大人になっていくっていうね。
せがれがね、大人になって。
すっごい不気味じゃん。
うん、そうなんか映像も不気味だったよ。なんか 3D
の。そうなんかね、なんか朝の情報番組がなんかでたまに流れてたような。
うん。
おはスタか。
おはスタ。
うん。
なんか CM とか見たんだけど、あそうなんだ。実際そういうゲームなんだ。
やってみたいな。
やってみたいね。絶対田中は喜ぶと思う。
ああ田中は絶対喜ぶね。
うんこネタが豊富だから。す
ごい、
うん、
おいおい。
バカにされてんぞ。
バカにするなよ。
おならも好きだしね。
もう最高だよ世界一、はい、
小学生心をくすぐる。
そうそうそうそう、うん、
あの成人になってからやったゲームなんだけど、
うん、
あのムーンっていう
ゲームありました。名作のやつじゃん。
そうそうそうそう、
うん、
今もうあのプレミアついてて、
そうそう新品で6万。うわ持ってればよかったわ。
オッケー。
えぐい値段するやつね、うん、 あれ会社がもうなくなっちゃったからもう絶版なんだけど、
うん、
あこれがもうすっごい面白い。
いいなー、やりて
ー。あのクリアまでにものすごい時間かかるけど、
うん、
まあその隠し要素みたいなのがもうものすごい多くて、カンクリがなかなか難しいんだけど、いやこれもぜひ。
カンクリ、
完全クリア。すいません、変な略し方をしてしまい。いわゆるさ、普通の RPG あるじゃない。勇者がいて、ね、
魔物、ドラクエみたいな。
そうそうそう、魔物を倒しつつ、勇者じゃないや、魔王にたどり着いて倒すっていうのをやってる子供が主人公、
うん、
それをテレビの前でプレイしてる子供が主人公 で、それをやってる最中にスポンってテレビの中に入り込んでしまう。起きるとおばあちゃんがいて、
うん、
おばあちゃんの孫としてなんか自分がいる感じになってる。すごい優しい、めちゃめちゃにクッキーをくれるおばあちゃん。おばあちゃんの孫はどうやら勇者みたいな。
うん、
で要は自分が勇者、主人公としてこの RPG の中に入り込んだんだって思ってると、うん、外に普通に勇者はちゃんといて、その辺でスライムとかモンスターをバシバシ殺してるわけ。
あ
で主人公の目的はその殺されちゃったモンスターたちを生き返らせることこういろんな要素を集めて、ね、モンスターたちを救出して、ラブを集めるというのが。
は
あ、
うん、
でラブを貯めて貯めて一体その先に何があるのかというゲームなんだけど、でこの救出の過程がもうバッカみたいに難しいんだ。
へえ、そうなんだ。
うん、まずすぐ寝ちゃうし主人公。
うん、ね、あ寝るっていう要素があるの。
そうそう、夜になるとすぐ寝ちゃうで、
うん、
レベルが上がってない、そのラブが少なくて、まだ全然レベル1とかの状態だと、うん、日中行動できる時間がマジでめちゃめちゃ少なくて、まあいろんな人に話しかけるんだけど、
うん、
まあ、例えばこう鳥の吉田ってやつに話しかけると、
うん、
鳥の吉田ってのがいるんだけど鳥の吉田っていう人に話しかけると、あじゃあちょっとわしの気球でお前を別のところに連れてってあげるよ、まあ、だから別の町にって言われて、
うん、
やったと思って吉田のあれに乗り込むと、そのまま時間がめちゃめちゃ経っちゃって、気球に乗ってる間に、
うん、
夜が来てゲームオーバーっていう。
あ、そうなんだ。そうそうそう、ゲームオーバーなんだ。
ゲームオーバーというか、まあ
だから、まあ、でまた起きたとこからやり直し、
そうそう、多いっていうのがあったりとか。
大変だね。
そうそうそう、まあ、だからちゃんとこうレベル、ラブをどんどん集めてレベルを上げて、起きる時間を多くしないと行動して助けることができないっていう、
うん、
で曜日のシステムもあるから、
なんかすごい複雑だね。
そうそうそう、複雑なのよ。月から日曜日までちゃんとあって、
うん、
で特定の曜日でしか行動しないキャラクターとかもいるから、
あ
すっげえ難しいけどめちゃめちゃ楽しいんだよこれ。
いや、やってみたいな。
謎解きの要素が。
貸してください。
今ね売っちゃったんですよ。
やってみたいですね。
やってみたいでしょう、うん、
このラジオ聞いてる人もね、ゲーム面白いからやってみてね。
あれやったらいいよ、マキノは、ね、アンダーテールやったらいいよ。
アンダーテイル、
スチームっていうパソコンのあれでダウンロードできる。
あでも僕はパソコンのビデオカードってやつがぶっ壊れてるんでダメですね。
すごいムーンと似たというか、
あそう
めちゃめちゃマザーとムーンにインスパイアを受けたゲームが大体1000円ぐらいで発売されてるから、
最近なんか盛り上がってるね、インディーズゲームが。
そうそうそうそう、
インディーズゲームやりて
ー。だからやったらいいでしょ、ビデオカード直しなさいよ。
教科書持った？
持った。
お弁当持った？
持った。
ハンカチ持った？
持った。
あー忘れてた、お腹出して。
はい、
それじゃ元気にいってらっしゃい。
いってきます。
どこでもいいから貼ってみよう、空中カメラステッカー。
うるさいな。
すいません、大きい声出すと気持ちいいですね。どうぞ。
ラジオネームドクターゴリラさんからのお便りです。
ドクターマリオ、
ドクターゴリラです、
はい、
空中カメラのワンマンライブ初めてお邪魔しました。アットホームだけど熱く面白く楽しかった。 ありがとうございます、聞いていただいたんですね。
ありがとうございます。
イエイ。
先週のラジオでドラムの隼人さんが名古屋の能楽堂みたいなところで野宿をしたというお話を伺って、どんな旅だったのか、どんな状況だったのかがとっても気になりました。 どういう気持ちでどんな旅をしているのか伺えたら嬉しいです。よろしくお願いします。
旅に興味がある
とのことですね。ゴリラも旅に興味があるんですね。
なんでしょうね、どんな状況だったのかとっても気になりました。まあ、野宿ってかっこいいですよね。で野宿ってかっこいいって思ってて、
そうかな。
でこの名古屋に行った時は青春18切符かなんか使って、で大阪に多分行くついでだったんだと思うんだけど、その時に名古屋行って野宿をして次の日大阪に行くというこだわりのプラン。
確かになんか一時期野宿の本を買ってハマってた時あったよ、ね、読んでる時あったよ、ね、
野宿っていいのして。
え、野宿っていいんだよ。え、ダメなの？
ダメなとこもある。ああダメなとこもあるというか、まあ、うん。
でも野宿してて怒られたことないよ俺。あ、そうなんだ。あ、なんか野宿、え、なんだっけ、名古屋で、
名古屋で、まあ、だからどんな、なんか多分寒かったとか苦しかった楽しかったみたいなことを、
どんな状況だったか。すごいね、怖かったあそこは。
あ、怖いんだ。
うん、なんか暗くてね、その能楽堂みたいなところがすごい雰囲気があって、
あ、まあでもそうだよね、能楽堂だもんな、うん、なんか、え、まあ、結構舞台じゃないけど、いや、
わかんない、能楽堂なのかどうかもわからないんだけど、そういう感じの建物。
うわー、うん、怖いね、本当はそんなとこなかったら。
バカされて。
で、野宿するときって基本的に怖いからね、こう、
そうだよね、
よろしくお願いしますってその場所に挨拶するんだよ。
へ、え、それはそのそこにいる精霊たちに挨拶。
そうそうそうそう、そこにいるであろう、その
スピリッツたち、
そう、スピリッツたちに。
なるほどね。
よろしくお願いしますっつって。
あ、まあでも挨拶されて悪く思うスピリッツはいないでしょうか。いいことだよね。
朝起きてありがとうございましたっつってちょっと掃除をしてね。
すごい。
っていう野宿、野宿はマナー、そんな感じでやってましたけど。
いいね、野宿。
野宿したことある？
いや、俺すげえ苦手。
あ、でもしたことはあるんだ。
しょうがなくね。
ああ、え、どんな？
終電を逃して。
ああ、そうなんだ。
人生で一番お金がなかった時期に終電を逃して、ただ丸まってたことがあったね。
ああ、
ちょっと場所は伏せるけど、
うん、俺もなんか似たようなことあったね。寝れないよね。
寝れない、
うん、俺冬だったんだけどさ。
寝れた、兄ちゃん。
野宿寝れない時もあるし寝れる時もあるし。
あ、うん、結構さ、屋外で寝るのは俺ストレスに感じるタイプというか、
うんちはできる？外でうんちはできる？
あ、のぐそってこと？
いや、そうじゃなくて、あの、家でじゃない、家じゃないとできないと一緒にいいんじゃん。
あ、それでいくと、立ってするタイプ の、 あのおしっこのトイレあるじゃないですか、
うん、あ、普通の外で、そう、
小便器みたいなやつ、あれは俺がトイレ内全体に一人じゃないとできない、まあ、だからそのおしっこするわけじゃないですか、うん、横に並んだ状態で、うん、それが、あの、自分のパーソナルスペースってわかるかな、その
あるね、
その、うん、そこを侵害されてる状態なの、それわかる、距離的には。要するにおしっことかしてる瞬間って、うん、あの、もう殺されても、あの、防げないじゃん。
ああ、なんか犬とかもさ、うんこしてるときにさ見るとさ、っていう顔する。そうそう。
だから生命の危機というか、あの、今ナイフでへーって来られたら、もうどうしようもないじゃない。
それまあまあ、
そうだよね。でも無防備な状態だもんね。
そう、俺とにかくパーソナルスペースに無防備な状態で入られるのすっごい嫌いなの、うん、そう、だから外でトイレは別にできるけど、うん、人にいてほしくない。
でもまあまあ、そんな感じかな。じゃあこの
俺の話がそれすぎた、
話がそれすぎた、
うん、俺がおしっこの話を厚くしただけになっちゃった。
毎回でも話はそらして終わろうっていうのはさ、一応念頭にあるわけじゃない。
ないよ、別に
ないのよ。
そんな意識
だけなんだ。
じゃあマキの弱いの妨害してたってことか。
違う違う、いや、それがね、正常だと思ってやったけど、まあ、すれ違ってたね今まで。
弾き語りのコーナー。このコーナーは僕中村亮がその日の気分で好きな曲を歌うコーナーです。今日の気分の曲は、田辺守さんの居酒屋でという曲をやりたいと思います。
居酒屋という言葉の響きを美しいとは思ったことなかったけど、君と向かい合って飲み交わす居酒屋はなんだかとても居心地よくて、ずっとずっと酒をちびちび飲んで、ずっとずっとつまみをつつきながら、君の顔を見ていた居酒屋で、うるさい人たちの声に紛れて、口説き文句など今さら言ったりして、タバコの自販機高校生みたいにやんちゃな気分でボタンを押した。ずっとずっと吸わないタバコを吸って、ずっとずっとメンソールの香りに包まれて、痛くなる居酒屋で、ずっとほろ酔いのままでいれたなら、明日の悲しみも忘れていられるのに。酒をちびちび飲んで、ずっとずっとつまみをつつきながら、君の顔を見ていた居酒屋で、君の顔を見ていた居酒屋で、君の顔を見ていたい居酒屋で。
エンディング。
はい、告知です、来年の2月25日日曜日、場所渋谷オーネストでライブをやります、うん、ちょっと詳細まだ決まってないのでまた追ってご報告します、うん、そして3月14日には下北沢440でツーマンライブをやります、うん、これはちょっとあんままた決まってないんで、
まあ、決まってないことが多いな、また追って、まあ、来年だからね。
そう、来年だからね、で3月17日は、デラポップソニック名古屋 KD ハポンで、これ遠征ライブですよ。
デラ
デラ
ダギア、
出演はカツマーレ&ザソウルキッチン、そして空中カメラ、うん、あのね&モアということで、
アンドモ
ア、まあもう来れる人はじゃんじゃん。名古屋のファン、
名古屋どうなるんだ
ろう、ね、まあでもそうだね、やっぱりちょっと名古屋熱いっていう統計出てるから、空中カメラのファンはそう、まあ、ファン層はもう名古屋、名古屋が 80% って説もあるからね
あのギラギラした人が8割
あのギラギラした
名古屋、ね、今回さ、そういうイベントさ組んでくれた人がさ、カポエラさんっていうんですけど、ちょっとまあずっとね名古屋にあるチェーン店スガキ屋についてずーっ と SNS でボケてんだよね
、
いやいやあれは単純にスガキヤを褒めているだけ、
ね、本当に、
うんうん、
あれ絶対目つけられてると思うんだけど
一番危ないのは、まあ、カポエラさんが、スガキヤいいぜって言ってるツイートに対して毎回噛みついてあんなクソ見せって言ってるカツマーレさんが一番まずいから、
ね、気をつけてください
気をつけてください、というわけで来年もライブございます。まあ、あと1月にも何かちょっと決まりそうですので、
うん、まあでもすごい決まってるね。そうそう、来年の
決まりそうなのがたくさんある、うん、
いいね、楽しみです。
みんな予定を開けておいてください。
お楽しみに、はい、
空中ラジオ第これ何回だっけ。
16
か、16回もやってんの。あ、16回もやっててこの有様まあいいや、はい、というわけで16回でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。